このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、なおちゃんいつもありがとう、よしこちゃんもいつもありがとう、皆さんいつも聞いてくださっててどうもありがとうございます。はい、
どなた、
はい、
はい、暑いですね。
暑いね、もう大阪36度とかなんとか言ってるけど も私も自転車暑かった。
あ、そう、どこに行ったんですか？
あのシルクロードの果てに行ってまいりました。山口さんもどっか行ってきたんですって？
あ、私はね、宮津湾に行ってきました。
宮津、
天の橋だったですね。
うん、覗いてきたんですか？
そう、あの、いや、覗かなかったんですけど、あの1年前の写真がポンと出てきましてね。1年ぐらい前にね、ちょうど魚釣りに行って、はい、25センチのでっかいキスが釣れてる写真が上がってて。
キスってそんなに大きくなるんですね。
なるんですよ。まあ20センチぐらいでもう大きいなってみんな思いますけど、25センチ超えるのはなかなかないですよ。で、それを釣りたくて行ってきたんですが、
はい、
ちょうど1週間ぐらい前かな、行ってきたんですけども、雨の日でしてね、まだカンカン照りに暑くなる、ちょっと前、もう一日。
暑いよりマシじゃないんですか？
でも、夜釣って、朝釣ってと、朝夕のチャンスを狙ってたのに、夜は雨で、ホテルの前でちょこっと釣っただけでやめて、朝はなぜかお休みになってたのかな、目覚めてこなかったのかな、何にも釣れなかったんですよ。
あ、緊急事態宣言だからね、キスも ね、あんまり出歩かないようにされてるのかもしれないね。もうちょっと先でしょうかね。
投げ釣りでなぜかタコが釣れました。
タコは
釣るもんじゃないと思いますが、普通。
もう釣れちゃったの？
釣れちゃいました。まあね、
何か持ってますね、針を食べたの？
そうタコが。ちゃんと引っかかってました。
へ、
はい、で、まあね、両手のひら広げたぐらいの、サイズで、まあまあ食べられましたよ。
両手のひらを広げた。
片手よりは、2つ手は合わせたぐらいの大きさ。
40センチぐらいじゃないですか。
40センチぐらいあったってことですね。まあまあでしたね。
命をいただかれたわけですね。
ランチを食べに天の橋立ての股覗きをする方の、これ両側から見えるところがあるんですけども、浅松公園側っていうのかな、西側の付け根のところにあるランチを食べに行ったんですけども、そのランチを食べに行った店の横がですね、神社だったんですよ。
はい。
なんて名前かっていうと、元伊勢と地元の人は言うんです。
地元の人が言うんですね。
地元の、正確に言うと、なんか、元伊勢小茂神社という名前なんだそうですけど、なんかなんとですね、ここは伊勢神宮の元です、だそうで、ここのに祀られた天照大神を、伊勢神宮の内宮に送ったと。
送った。
うん。
ということはもう亡くなる、分かれへん。神様は亡くなれへんよな。
もう一つ、ここ、豊受け大神というのを、天照大神に呼ばれて、伊勢神宮の下宮に送られましたと。それゆえ、この小茂神社は、伊勢神宮の元という意味で、元伊勢神社と呼ばれるようになったのですという、めちゃめちゃ
ローカルな。由緒正しいのですね。
そんなに大きな神社じゃないんですけど、ほぼ伊勢神宮のような雰囲気の神社でしたね。ちょっといいですよ。なんかパワースポットとしても有名らしいですけど。
あ、そうなんですね。
で、すぐそこにケーブルカーの駅がありまして、上に上がると、また覗きができる笠松公園があるんだと思います。行かなかったですけど。
あ、そうなんですね。
うん。なかなかいい場所でしたね。はい。
タコを釣って、
キスは、ね、釣ったことは釣ったんですよ。
可愛らしかったんですか？
ちっちゃい、可愛い、もう本当リリースしたかったんですけど、うん、針を飲み込んでしまってるからしょうがなし、数匹持って帰りましたけど。
あ、そうなんですね。キスもやっぱり若者は出歩いてるのかな。
う
ん、
そうかな。
まあ、そんな感じで。まあ、はい、今週はね、オリンピックも始まりましたし、
いろいろ皆さん言ってますけども、始まっちゃいましたからね。
は
い、
そうそうそうそう。
こうなったら応援しましょう。
もう力いっぱいね、応援して、ね、楽しんでね、もう選手たちが活躍されるのもね、もう手ものひらが痛くなるぐらいね、お家でバチバチバチバチ拍手しながらね、応援したいと思います。はい、今日のゲストはですね、ライフサポート機構ビワの奈良さんをお迎えします。
そうです、ね、まあ、この世界では有名な方ですね、は
い、そうです、うん、お楽しみに。
はい、お楽しみに。
はい、では今日のゲストはですね、11歳になった視覚障害者ライフサポート機構ビワの奈良梨沙さんです。奈良梨沙さんが11歳になったわけじゃないね、はい、はい、11歳団体が11歳になったということで、はい、来ていただきましたよ。こんにちは、は
い、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日は名古屋からだそうですね。
あ、今日名古屋なんですか？
はい、今日は名古屋です。
あ、そうなんですね。団体自体の本拠地というのは関東ですよね？
実はですね、はい、ビワは設立当初からエリアフリーで活動している団体なので本拠地はありません。
あ、そうなんですね。
そうなんですか。へー、進んでる。
じゃあスタッフの方とかもいろんな地域の方がいらっしゃるんです？
そうなんです、いろんな地域の方ですね、うん、もうむしろなんなら海外の方も含め、うん、どこからでも入れるよっていうのがうちの団体なので、うん、逆に事務所はどこですかって聞かれるとドキッとしちゃう。
あ、そうなんですね。
で、はい、介護とかはどうしてるんですか？もうされないんですか？
あ、はい、設立当初から割とオンラインで会議をしたりとか。
あ、そうなん、進んでる。はい、そうですか。
というビワさん、今は名古屋に代表になるんですかね、会長になるの、代表になるんですかね。
あ、そうですね、代表でやってる奈良です。はい、
奈良梨沙さんってね、私もそんな名前に生まれたかったわ。梨沙さんだって、
うん、綺麗な名前ですね。名字から全部ね。
ねえ、本当に私、うん、サリーがいい、サリーでもいいな。
何言ってるんですか。
はい、で、11歳になったんですけど、そうやっていろんなところの方が集まってやられているビアさんなんですけど、いろんなことされてますよね、結構、
う
ん、活動も。
そうですね、はい、う
ん、ま、例えばどんな、
例えば視覚義塾っていう、はい、オンラインセミナーをやってまして、はい、はい、これ視覚義塾っていうのが視覚障害の視覚に、うん、義塾はですね、慶応義塾ではなくて、技っていう、技術の義っていう字を書いて、塾っていう、うん、イベント名になってまして、視覚障害に関する様々なノウハウを学んで、もうその日にこう持ち帰っていただけるようなお土産付きの知識を、みたいなコンセプトでやってるセミナーをやってます。
視覚障害者のプロになろう、いろんなことをクリアできるようになろうよ、みたいな感じですか？
そうですね。なんかいろんな方が、うん、本当当事者の方もそうですけど、うんうん、盲学校の先生とか、視能訓練士さん、うんうん、保護訓練士さん、なんかいろんな方が入ってくださるので、うん、なんかみんなにとって、なんか有益な情報をっていうのがコンセプトですね。
あ、なるほどね。それが視覚義塾。他にもなんかなんかこれ楽しそうとかいろんなのがあったと思うんですけど。
そうですね。私が一番力入れてるのは、まあ私自身は弱視難聴の、視覚障害教育を研究してる研究者なんですけど、
はい。
やっぱり子育て支援っていうのをすごく力を入れてまして、うん、オンラインでそれこそどこに住んでいても、こう視覚障害のある子供を持つパパママたちが参加できるパパママ会っていうのを、やってます。
これは、この子供の年はいくつまでとかってあるんです？
もう制限なく、パパママは永遠にパパママなので
。
はい。まあ他にもそのビューティー、はい、ビアビューティーっていう、うんうんうん、こう、ちょうど今月はもう暑くなってきたので、日焼け止めのセミナーですとか。
日焼け止めのセミナー。うん。
はい。そうなんです。
正しい塗り方？
そうですね、正しい塗り方とか、うんうんまあ、商品の選び方とか、うんうん、こうやっぱりなかなかこう正しい知識を知る機会ってなかなかないですし、
結構塗ったら塗りっぱなしだったりするのよね。朝塗ったから大丈夫ですとかね。
あとよくわからない数値が書いてあるけど、なんか何を基準に選べばいいのみたいな。
SPF って何を、そういうことをやって、カオさんが来てくれはるの、はい、もしかして。
はい。で、商品をご自宅にお送りして、実際に塗っていただいたりとか、はい。こちら、ファンケルさんのご好意で商品提供していただいて、ファンケルの社員さんが、専門家さんと教えてくれます。
参加したい。ぜひ。参加したいと思ったらどうしたらいいんですか？
そしたらもう B1 にご連絡いただければと思います。はい、Facebook、Twitter もやってますし、info@biwa.jp というメールアドレスに、ビワビューティー参加したいとか、パパママに参加したいとか、
資格技術参加したいとかって思ったら、そのinfo@v なんですよね。ビワはね、
はい、ですね、はい、
果物のビワじゃないね。viwa.jp
ですね。
インフォの後何かつきましたっけ？
はい、info@biwa.jp で。
あ、じゃあ簡単ですね。info@viwa.jp。
はい、
覚えられ
そうです。おそらく VIWA でググっていただければ、トップに、うちの団体のページが出てきますので、そちらご覧いただくと、さっきのビューティーですとか、パパママ会、資格技術、それから冷房ヨガとかいう、ヨガのイベントとかをやってるので。
冷房ヨガ？あ、ホットヨガじゃなくて？
そうなんです。
それは意外だ。冷やしちゃっていいの？逆言っちゃうのね。
この時期やっぱりホットヨガ辛いよ。
ホットヨガ辛いかな。
そうですか。へえ。
そんなことをやられてるんですね。ね、なるほど、なるほど。で、今なんかそのメールで回ってきたのが、今、アンケート調査もやられてるということで。
はい、そうなんです。はい、カオリーゼさんと一緒に、聞けばわかるヘアスタイリングという音声コンテンツを去年から、視覚障害の当事者参加で開発をしまして、で、こちらがどんな使い勝手か、皆さんにとって、特に視覚に障害のある方にとって分かりやすいコンテンツになってるかっていうのを評価して、今後のこう改善の参考にするためのアンケートを実施してます。
そうですか。
あんなんやってるって私知らなくって、この度ね初めて見させていただいたんだけど、あら、まあ聞いて分かりやすいみたいな。私なんか画面ほとんど見えないんだけど、あれ画面でもやってくれてはるのかしら、実際に髪の毛の束を作るとか。
あれは音声だけで、出てるので、はい、画面は一切何も出てなくて、で、関東はならないんですけど、関東の JWEB さんとかラジオ局の CM としてもこの聞けばわかるヘアスタイリングが流れていて、定番の方々からもすごく好評いただいてるコンテンツになります。
くるりんぱして、髪の毛今短いから全然できないけど、くるりんぱしたいとか、カールの作り方とかね、なるほどって、はい、ちょっとの違いで持ちが違うんですよね、こういうヘアスタイルってね。
そうなんですよね。で、やっぱり見えないとなかなか、なんていうんですかね、難しくて、諦めてる方も多かったり、あとこう間違ったやり方で商品を使ってると効果が出ないってあるじゃないですか。
そうですよね。ストレートヘア用の使ってるのにすぐカールが戻っちゃうんですみたいなのはね、ちょっと使い方はね。
私もディーゼの寝癖直しを使ってたんですけど、全然寝癖直んないじゃんって思ってたら、シュッシュってやるだけで終わってたので結構びしょびしょになるぐらいこうつけてから、かつドライヤーで乾かすっていう、その手順を間違えてたっていうことに今回初めて気づいて、
あ、お洋服のシワ伸ばしじゃないんですよ奈良さんみたいな感じ。
あ、そうなんです。
もう濡らしたら引っ張ってくださいっていうやつですね。
そうでした。ちょっといろいろと今回私も勉強になりましたし、
そういう楽しそうですね。
そういうページをより良くしようっていうアンケート調査を今やってらっしゃるんですね。
はい。
これもホームページの方を見ていただいて、 そうです、さっきのメールアドレスの方に、アンケートに協力しますとかってメールしてもらったらいいのかしら。
はい、はい、花王アンケートっていう形でメールをいただければ、アンケートをお送りさせていただきますし、はい、ウェブページの方にもアンケートの詳細が書いてありますので、そちらからぜひ、一人でも多くの方々の視覚に障害のある方々の声を聞かせていただいて、今後のその改善とか開発につなげていけたらいいなと思ってます。
はい。これが放送が始まって、これオンデマインドでね、果てしなくいつまででも聞けるんだけど、このアンケートの締め切りは2021年の8月の、15でしたっけ？
はい。
はい。2021年の8月15日がアンケートの締め切りなので、ちょっと遅々にね、あとラジオを聞かれた方は、お、早く答えなくっちゃっていうことでね、すぐアクセスしてもらったらいいと思います。あとなんか今後の予定とかあるんですか？
そうですね。ちょっとね、なかなか今コロナ禍で活動が制限されてる部分があるんですが、毎年そのパパママ会のメンバー中心に、子供たちと一緒に、うん、キャンプをやってるんですね。
おー、いいですね。
うん。
そうなんです。で、子供たちに本物の体験をプレゼントっていうコンセプトで、本物の、この間はハロウィンにやったので、
はい。
かぼちゃのランタンを一人一個、はい、本当にガチでくり抜いてって来るっていう体験ですとか、あとは、ぼっちゃんかぼちゃを丸々1個使って、一人1個使って、うん、かぼちゃの肉詰めを作るとか。
おお、楽しいね。
そうなんです。やっぱりこう、心に残るような、体験を、はいはい、視覚障害のある子供と、そのご兄弟とか、うん、まあ、ご家族、
はいはい、
みんなでこう楽しめるっていうのを、やってるので、また、コロナが落ち着いたら、そういったイベントもできたらいいなって思ってます。
関西では、大阪教育大学のね、山本先生とかがそういったことやられてるけども、
うんうん、
結構関東方面でキャンプ、関東の方に泊まることが多いんですか？
今は、愛知県で、やることが多いです。はい。
じゃあ、関西方面の方はね、大阪教育大学の先生問い合わせてもいいでしょうし、関東方面の方はね、ぜひぜひ奈良さんのところでね、楽しそうやね、かぼちゃ。
そうですね。結構皆さん、それこそ関東の方からとか、関西の方からもいらしてくださったりして、うんうん、やっぱりこう、同年代の障害のある子どもの同士のつながりって、はい、なかなか作れなかったり、
そうですよね、
あとう親同士も
親ですよね、親御さんがね、
はい、もう一泊二日みんなずっと喋ってます。
向かしてもらったことあるけど、本当ね、親御さんが仲良しになりますよね。
そうなんですよね。うん、ね、こうしたやっぱ、こう上手をできればこう助成金とかいろいろ活用して、なんていうんですかね、こう皆さん全国どこからでもこう参加できるようにできたらいいなというふうに今思っているところです。
あ、そうですね。もう本当に結構子供同士とか、子供は学校行ったらね、横のつながりで友達とかができるんだけど、親の相談場所がなくってとかっていうことがすごくあるけども、そういったとこ行ったらね、いろんな親同士の友達なんかもできて、いろんな相談をすることができたりとかね、同じ視覚障害者の先輩、子供を持つ先輩にね、私こういう風にやったよとか、そういう時にこうしたらいいよとかってね、相談ができたりね、すごいいい経験になると思いますよね。
そうなんです。うん、で、そのパパママ会で大きくなってきた子供たちが今思春期に入ってきてるので。
うん、あ、そうか、11年。初めからやってたんですか？
まあ、10年はまだやってないと思うんですけど、でも8年ぐらい経ってると思うんですよね。それで今、その子たちのために、ティーネイジャーの会というのもやってまして。
いいね。
そこは、
うん、
もう、親御さん立ち入り禁止。
ね、もう親にはもう関わってほしくないのっていうね、自分たちだけの話がある年頃よね。
そうなんです。で、こう中学生、高校生、大学生ぐらいの子たちが、
うん、
視覚障害のある子たちが、まあ、盲学校に在籍してる子もいれば、地域の学校に行ってる子もいれば、大学に行ってる子もいるっていう、そういったこう、コミュニティの中で、なんかこう、ざっくばらんに、 おしゃべりするみたいな場も今作ってます。
うん、あ、素敵。
なるほど。素晴らしい。
大人、メイク気になる、支援側の人たち、いろんな方がね、いろんなイベントに参加できそうなので、ぜひ、info@viva.jp までご連絡してみてください。ホームページもね、すごく綺麗なホームページ作ってらっしゃるので ね。
ものすごい項目ですね。いろいろありますね。これびっくりだ。
ぜひぜひとも。緊急ビジョンサポートもなんとかしなくっちゃ。
いや、でもこれはなんかそのビワを作った時に、まあ、かゆいところに手が届く活動をしたいねっていうコンセプトがあって、で、こう皆さんからいろんなこう要望をいただいて、もうヨガもやってほしい、ミューティー講座もやってほしいとか、もう子供がちょっと大きくなってきたから思春期の子供同士の場が欲しいとか、親同士のつながりが欲しいとか、あとこう専門家の方々からも自分たちがもっとこう自己研鑽できる場が欲しいとか、なんかいろんなこう皆さんの困ったなを私たちにこう寄せてくださるので、それに基づいて私たちはコンテンツを作ってるだけっていう感じなので、はい。
いや、また団体同士でもね、ぜひぜひ連携していきたい。私たち近畿美女散歩とこんな女子会やってるし、じゃあちょっともうちょっと小さいお子さんいてはる方はぜひ美和さんお願いしますとかね、いろんな連携とかも団体でしていけたらいいなと思いました。
はい、
はい、もうぜひ皆さんもねホームページに増やしてみてください。はい、今日はもう奈良さん、暑い中名古屋からどうもありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
山口さんは伊勢でなんかタコを釣ってこられたんですけど、その他お土産は？
お土産は特になし。
心の中に。私はね、さっきシルクロードの果てに行ってきましたということなんですが、シルクロードの果てといえば奈良県ですよね。奈良県、自転車でまたキーコキーコ。
この暑いのに。ヨーロッパに行ったわけじゃないんでね。
そうそうそうそう。
反対側の果てですね。
そうそうそうそう、こっち側ですね。シルクロードの終点ですね。始まりやなくて、終点の方の奈良に行ってきて、じゃんじゃん、そこにはね、奈良にはね、いろんなね、和菓子屋さんとかあるんだけどね、自転車で行ってきたから、さすがにね、おはぎを持って帰る気にもなれず、草餅のね、有名なお店でもあるけども、そこの草餅を、この暑い中、カバンの中に入れて持って帰る気にもなれず、美味しいドーナツは向こうで食べることにし、持って帰ってきたのは中谷堂さんのおせんべいです。はい、大きいね。
大きいね。鹿せんべいではないんですね。
違うよ。鹿せんべいは食べれません。わらだからね。はい、これはね、真っ黒やけど、これ何かというと、わさび海苔せんべいというのを買ってきました。ちゃんとこういう焼いて、袋にも入ってなくて、紙袋に入れてくれるんですよね。うん、こういうのがいっぱいあったんだけど、もう、
大きいですね。
美味しそう。もう唾出てきちゃうわ。はい、持って帰ってきてから。
なんか厚みがありますね、その
。厚みあるでしょ？すごい。
ねえ、1センチ近くあるんじゃないですか？すごいな。
ありそう、ありそう。
はい、じゃあ、許可します。一人で食べてください。
はい、じゃあ皆さん、音を聞いて、ごっくんしてください、はい、
もう武田さんの歯が折れた音じゃなければいいが、
うん、ちょっとその辺に置いて
たからね。え、何、うん、コメントは
美味しい、有名なんです。
二口目に行く前に喋ってコメント。
もう食べたい気持ち満載ですね。どんな味だったかな、もう一口いっちゃおうかなとか言って。ね、わさび海苔なんだけど、それほど辛くない、
う
ん、
あ、そうですか。
ザラメとかね、海苔とかね、いろいろあったんだけどね、今私はこれを買ってきました。ドーナツもね、塩バタードーナツとかね、レモン塩バタードーナツとかね、コーヒーおはぎとかね、ちょっとね、
そんなのがあるんですか。
それがね、それはまた違うお店なんだけどね、フーのおはぎっていうところのね、コーヒーおはぎが美味しいよって友達に聞いて、もう自転車で行ってきたんですけどね、ちょっとこじゃれた和菓子なんかのお店も、たくさんあるので、奈良
空いてますか？今は。奈良は。空いてます？観光客多くない？
少ない少ないです。
うん、ああ、そうですか。じゃあ、チャンスですね。
はい。
うん、
はい、行ってみてください。
はい。今日の音楽は、
もう何ですかね、心が燃え上がっちゃうね。ミス・ブランニューでサザンオールスターズ。はい、今日の情報コーナーに行く前にですね、ありがたいことにね、リスナーさんからね、メールをいただいたりね、メッセージをいただいたりするんですけど、山口さん届いてますよ。
お、ラブレターですか。
はい、あの野菜の漬け汁が美味しい。もうあれは我が家の定番になっています。それでね、お弁当に入れたりして旦那も大絶賛ですというね、来てますよ。はい、はい、嬉しいね。でゴーヤの話をね、確かね、先週かなんかしてたと思うんだけど、はい、ゴーヤはね、佃煮したら美味しいよっていうね、情報も添えてくれました。はい、嬉しいですね。ということでね、漬け汁シリーズで、
今日もね、
新しい漬け汁シリーズ
を、夏野菜のための漬け汁です。何を漬けるかというと、やたらたくさんできてきてるオクラです。
そう。
オクラメインなんですけども、
はい、美味しいよねこれね、
オクラをね、ちょっと料理法を言いますね。まあオクラを、買ってきても、あの畑から取ってきてもいいんですけど、まず袋から出したり、まな板の上にまず置いて、何本か並べておいて、上から塩をパラパラパラっと振りかけます。ちょっと多めでもいいと思います、で、手のひらでゴリゴリゴリゴリと転がして板ずりというのをするんですね。
はい、チクチクに気をつけてくださいね。
でこれで、実はチクチクがなくなるんですよ。で、茹でます。フライパンでもお鍋でもいいですけど、もう水がちょこっとでいいと思います。で、沸かして掘り込みます。
はい、
30秒ぐらいでいいですね。
ね。
で、普通は塩、
ね、残念だからね、
うん。塩足したりするんですけども、うん、板ずりで塩かけてますから、塩いりませんよね。はい、
うんうん
うん。30秒ほど茹でまして、取り出していただいて、はい、まあ、かごの上かなんかで冷やしていただいて。で、その後。
冷ます？うん、冷やす、
冷ます
だけでいい、はいはい、
冷ますだけです、はい、それにであとはヘタのところといいますか茎のところをトーンと切り落として、はいはいはい、まあ、それだけですね。で、漬け汁を入れ物の底にこのオクラを並べると、
はい、
で、ついでに山芋もつけましょうという提案が載ってましたので、う
ん
う
ん
う
ん、ねばねば友達、うん、
皮を剥いて短冊切り。
皮剥いた方がいい？
うん、まあお好みですけどね。
うん、皮をついてるとね、割とね野生味があって美味しいですよ。
うん、じゃあ武田さんのおすすめの皮付きにしましょうか。はい、で、はい、ちょっと歯ごたえがある程度に短冊切りは少し厚めの方がいいと思います。
うん、
はい、一緒に掘り込んだら良さそうなのにミニトマト。
うん、
もうヘタを取ってで丸ごと掘り込みます。で、みょうが、ん、みょうがは今シーズンですよね。
そうですね。
うん、縦にこう2つか4つかに切って、
うん、
非常に簡単です。
うんうん、
で、肝心の漬け汁です。
はいはい。
まず水は350。
結構あるね。
で、だからこのつけるのはちょっと入れ物2つぐらいできるかもしれませんね、お弁当箱ぐらいのやつが、
うん、
で350に白だし 100cc
白だしとしてっていう名前で売ってるああいう系
でいいですかね。そうそう、あれですね、はい、
うんうんうんうん、
もし濃縮タイプだったら少し加減してくださいね、
うんうんうん、はい、濃縮タイプだったら薄めた状態ってことですか。
そうですね、そうですね、うんうんうん、はい、この辺はもうお好みですから、
うん、
作った後で、あ、もうちょっと濃くしようとか、うん、やっていただいていいと思います。
うん、
で、はい、入れるものは残りは酢大さじ1杯、
うん、
とね、塩は塩加減の調整のためにお好みで少し。
うん、
で、おすすめは塩昆布の細く切ったタイプありますよね。
うんうんうん、
それをね、掘り込むんですって。そうするとね、だしも出て、はい、塩味もついて。
そうそうそう、クラコンのああいう系でいいんですね。
うん、そうです、そうです。うんうんうん、で、それでもう、あとは漬け込むだけです。
うん、
冷蔵庫で半日ぐらいが目安だそうです。
うん、
あ、大事なものを言い忘れました。ごまをかけた方が美味しくなります。
は
い、白ごま、
鰹節なんて
どう？黒ごま、どっちでもいいです。鰹節はお好み、ちょっとべちゃっとするかもしれないな、
うんうんうん。
ごまの方がおすすめだと思います。
うん、
これ、どっちかというと、油系の何にも入ってない、あっさり系の漬けだ汁ですね。
うんうん、まあ、去年、前教えてもらったのと材料的には似てる。
似てるけど、あれはめんつゆでしたね。
はいはい。
めんつゆで、なおかつごま油を入れたと思いますよ。
うん、
だからちょっと味の傾向としては違いますね。
うん、
今回はもうなんか、まあ、酢漬けに近いような、だし漬けに近いような、
うん、
あっさり系ですけど、まあ一言で言うと、ね、うん、簡単に言うとこれは酒のあてですね。きっと日本酒ともビールとも合うと思います。
山芋色変わっちゃわないんだね。
あ、変わります、少し。
あ、そうな
ん。でも、うん、でも真っ黒になることはないですね。ちょっと色がつくぐらいでいい感じだと思いますよ。はい、
はい
はい、うん、もうね、今からね、いろいろやらないとね、うん、どんどんできてきてますからね。
そうだね、
うん、もう一つ言ってもいいですか。もう一つはね、ちょっとこれ美味しそうだなと思って、僕まだやってないんですけどね、
うん、
フライパンで焼いた焼きナス、うん、ちょっとスライスしてそれを焼くんです、
うんうん、
で、そのナスとそれから大葉を一緒に漬け込みます。で、その出汁ですけども、まずみりんちょこっと入れて 50cc ぐらい入れて、そこに、まあまあ、うん、にんにくのすりおろしたの小さじ1杯ぐらい、
しょうが
のおろしたの小さじ1杯ぐらいで、火をかけて香りがプンと出たら火を止めます、
うん、みりんのね、お酒を飛ばしてるんですね、うんうん、
その後さらに日本酒を 100cc、
うん、
料理酒ね、
はい、
で、ごま油を大さじ1杯ぐらい、 で、めんつゆを大さじ2杯、お醤油も大さじ2杯、で、お砂糖は小さじ2杯、で、豆板醤から、ぜひぜひおすすめって書いてあったのは、ナンプラーを大さじ1杯。
ちょっと複雑やね、これ材料が多いね。覚えられない方はね、まあ、あの、もう一回ラジオ聞いてください。
そうですね。
オンデマンドなので、何回でも聞けるのでね。
で、最後に、唐辛子を一つ放り込むと。という。
甘ピリ辛。
でね、ナンプラーがすごく味効くんですって。で、ナンプラーには、あの、なんていうのかな、すごい個性の強いナンプラーと、あっさり系のナンプラーがあるんで、ちょっと調べたら、勇気って書いてる、YUKI、勇気って書いてる、
勇気ってメーカーありますよね。
この、こちらのナンプラーはね、日本人向けにアレンジしてあって、ナンプラー苦手な方もいいんじゃないかという話だそうです。
じゃあ、ちょっとエキゾチックなのが好きな方は、輸入の、これぞ魚醤だっていうやつで、
そうです
試してみて。
あんまり癖強くない方がいいなという方は、勇気というメーカーのナンプラーを使っていただくと。
ちょっと材料多かったから覚えられへんかったけど。
ね、ニンニク、生姜のおろしたのをちょこっとちょこっと小さじ1杯ずつで、みりんとお酒とごま油とめんつゆと醤油と砂糖と豆板醤とナンプラーです。もうあと、もう量はね、私思うのに、これ少々バランス変わってもそんなにまずいものにはならないような気がしますね。できた後指突っ込んでいただいて、ペロッと舐めていただいて、あ、もうちょっとって感じでこう調節したらいいんじゃないかなと思いますよ。
あ、皆さんもね、いろいろアレンジしてみて、これ入れたら美味しかったよっていうのがあったらね、ぜひぜひ教えてもらいたいと思います。
そうですね、唐辛子を足すと美味しいかもしれませんね。
ですね、
赤唐辛子ね、
ピリ辛系でした、はい、ぜひお試しください。
はい、ぜひぜひ。あっという間にエンディングまで来ちゃいましたね。
はい、忘れてたけど、山口さん、なんと今回この放送50回目やったん違います？
そうです第50回でございます。
まあ今頃ではございますが、今回の50回目の放送でございました。
パチパチ終わりました。はい、
無事終わりました。
でもね、1年の方がなんとなくね、
そうですね、
もうすぐなのでね。
そうなんですね、もうすぐ1周年なんですよ。あと1回、2回、
何か機会考えた方がいいのかな。
まあそんなこと言いながらね、今回の50回も来てしまいましたが、
はい、
なんかな、どうでしょうかね、もうこの先もね、ゲストがもう、
すごい人ばっかり来るんですね。すごい
人がね、ドドドドドドと本当によくぞお受けくださいましたみたいなね、
は
い、
そうですか。
からね、本当楽しみにしてください。
はい、
ちなみに来週ゲストはもう最近ね、あのニュースなんかでも、新しい技術でこんなことができるようになったんだ、靴の中にナビをつけるというあれです、あしらせの千野さんに来ていただきますよ。どういうこと、
どんな話になるんでしょうね。
靴がナビをする、どういうこと。そんな話を聞きたいと思って、楽しみにしてください。
靴が鳴るっていう歌ありましたね。
ならへんけどね、ブルブルっとするらしいね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。その次もね、続いていきます。1周年、来週は1個前やね。
そう、はい、52回が1年目ですね。
はい、はい、
だそうです。はい、
はい、
ということで、そろそろ私動きたいな。なんかもう家の中ばっかりにこもってると喋ることがだんだんなくなってきますね。話題が少ない。
あの、はい、ゴーヤと話をして、あの、何か考えてください。
いや、そんなしか話してないもんな、本当に。ということで、
はい、
おやきながら終わりますけども、
はい、
皆さん暑いですけど気をつけていただいてね、
はい、オリンピック楽しみましょう。パラリン、はい、楽しみましょう。
はい、
ではまた来週。
はい、失礼します。